数ならぬ御厨何の筋なれば、浮き西の核目をとどめけん。恋渡る身はそれながら玉かずら、いかなる筋を尋ねきつらん。源氏物語、紫式部、与謝野晶子役。火の国においでたれば言うことも、皆恥ずかしく炎染まるかな。晶子。年月はどんなに経っても、源氏は死んだ夕顔のことを少しも忘れずにいた。個性の違った恋人を幾人も得た人生の航路に、その人がいたならばと遺憾に思われることが多かった。右近は何でもない平凡な女であるが、源氏は夕顔の形見と思って庇護するところがあったから、今日では古い女房の一人になっておもんぜられもしていた。妻へ源氏の行くときに、夫人の方へ女房を皆移してしまったから、今では紫夫人の次女になっているのである。善良なおとなしい女房と夫人も認めて愛していたが、右近の心の中では、夕顔夫人が生きていたなら、明石夫人が愛されているほどには源氏から思われておいでになるであろう。大した恋でもなかった女性たちさえ、余さず将来の保証をつけておいでになるような情け深い源氏であるから、紫夫人などの列には入らないでも、六条院への渡ましの夫人の中にはおいでになるはずであると、いつも悲しんでいた。西の京へ別居させてあった姫君がどうなったかも右近は知らずにいた。夕顔の死が告げてやりにくい心弱さと、今になって相手の自分であったことは知らせないようにと源氏から言われたことでの遠慮とが、右近の方から尋ね出すことをさせなかった。そのうちに乳母の夫が九州の商人に任ぜられたので、一家は九州へ下った。姫君の四つになる年のことである。乳母たちは母君の行方を知ろうと、いろいろの神仏に願を立て、夜昼泣いて恋しがっていたが、何の甲斐もなかった。仕方がない、姫君だけでも夫人の形見に育てていたい。卑しい自分らと一緒に恩国へお連れすることを悲しんでいると、父君の方へほのめかしたいとも思ったが、良いつてはなかった。その上、母君の所在を自分らが知らずにいては、問われた場合に返事のしようもない。よく馴染んでおいでにならない姫君を父君へ渡して立っていくのも、自分らの気がかり千万なことであろうし、話をお聞きになった以上は一緒に連れて行ってもよいと父君が許されるはずがないなどと言い出すものもあって、美しくてすでにもう高貴な層の備わっている姫君を普通の旅役人の船に乗せて立っていくとき、その人々は非常に悲しがった。幼い姫君も母君を忘れずに、お母様のところへ行くの？と時々尋ねることが、人々の心をより切なくした。涙の絶え間もないほど、夕顔夫人を恋しがって娘たちの泣くのを、船の旅は、縁起を祝っていかなければならないのだから、とも親たちは小言を言って。